暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は消費生活についてお話を聞いていきたいと思います。今日お話を伺うのはこの方です。まずは自己紹介をお願いします。
こんにちは、二戸消費生活センターの下戸舞と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は消費生活についてということなんですけれども、まずちょっと初めに気になるものが一つあって、はい、始まる前にチラシをいただいたんですけど、はい、このチラシに載っているキャラクター、このキャラクターは何ですか？
はい、今回もマテノスケのミニのぼりと一緒に参りました。
はい、
マテノスケご存知ないでしょうか？
ちょっと私はそうですね、初めて見たかもしれないですね。ご存じないですか？
このマテノスケは岩手消費者トラブル防止啓発キャラクターなんですよ。
そうなんですね、
はい、でラジオでテレビのお話をするのは申し訳ないのですが、テレビの CM 時間帯に岩手県立県民生活センターから消費者被害防止のためにトラブル事例を紹介しながら、困ったら188いやいやに相談と出てくるキャラクターです。
そうだったんですね、はい、すみません、ちょっと勉強不足で初めて知りました。
はい、
ここに連絡すれば相談ができるということなんですね。
はい、相談窓口につながるような番号になっております。
うんうん、
はい、でこの消費者ホットライン188いやいやは全国共通の電話番号で、皆さんのお住まいの近くの消費生活センターにつながるものです。契約トラブルで困った時は188いやいやに相談と覚えていただければいいですね。
はい、そうですね、188いやいやですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは早速今日は消費生活についてということで、どんなお話ししていただけるのでしょうか？
はい、今日は皆さんもよく利用されていると思いますが、通信販売についてお話ししたいと思います。
お願いします。
通信販売は利用されますか？
はい、私は結構頻繁に使いますね。
例えばどのようなものに利用されていますか？
そうですね、お洋服だってたり、まあ、CD とかそういったものが多いですかね。
うん、なるほど、そうですね、時間も場所も選ばないため、いつでもどこでも便利で気軽に利用する人が増えていますが、うんうん、実はトラブルもたくさん起きています。
なんかいろいろ聞きますね。
はい、残念ながら絶対にトラブルに合わないという方法はありませんが、確認すべきポイントを知っておくことでトラブルに遭いにくくすることはできると思いますので、今日は通信販売のルールや仕組み、利用する際に注意していただきたいことなどをお話ししたいと思います。
はい、ぜひ知りたいです。よろしくお願いします。
はい、まずはじめに通信販売の基礎知識として、通信販売って何だということなんですが、簡単に言えば広告を見て商品を選び、注文して商品を受け取り支払いをするだけのことなんですが、うんうん、最初のきっかけとなるのが広告です。で広告にもいろいろありますが、広告といって思いつくのは何でしょうか？
そうですね、よく目にするところだと、まあ、テレビだったりラジオの CM とか、まあ、雑誌とかですかね。
そうですね、新聞、雑誌、カタログ、ダイレクトメール、 折り込みチラシなどに商品やサービスの広告を載せているもの、またテレビショッピングやラジオショッピングでの広告だったり、インターネットを利用したりする広告もありますよね。で、その広告を見た消費者が自分の意思で商品、サービスなどの申し込みをと郵便や電話、ファックス、インターネットなどの通信手段を用いて販売事業者と直接取引を行うものが通信販売となります。
うん、本当に通販ってすごく便利ですよね。
そうですよね、便利なんですよね。ただ商品自体を写真や映像で見ることはできますが、商品選びから契約、支払いまで一度も実物の商品を見たり触ったり、販売事業者と話したりすることなく取引が完了してしまいますので、便利な反面トラブルも多くなっているんですよ。
うん、確かにちょっと怖い話もたまに
聞いてますか。
そうですね、
で通販では広告が消費者にとって唯一の情報源です。でその広告の説明が不十分だったり分かりにくかったりしたらどうでしょう。後々トラブルの原因になりますよね。
そうですね、いろいろとなんか、本当にトラブル巻き込まれると大変ですからね。
そうですね。でそのため通信販売は特定商取引法という法律で広告に関するルールを定めています。これは販売事業者が広告を出す際に守らなければならないルールですし、一部は消費者も守らなければならないルールもあります。
うんうん、例えばどのようなルールなんでしょうか。
はい、まず広告を出す販売事業者が必ず表示しなければいけない事柄がたくさんあります。
はい、
商品の販売価格、送料、代金の支払い時期、支払い方法、キャンセルや返品に関することだったり、販売事業者の名称、所在地、電話番号、また2回以上継続して購入する必要があるときはその旨と販売条件などをすべて記載しなければなりません。でもし広告にキャンセルや返品についての表示がなかった場合は、商品を受け取った日から8日以内であれば返品可能となりますが、送料は購入者が負担することというルールもあります。うんうん、また虚偽広告や誇大広告の禁止と、消費者の意思に反して契約させようとする行為を禁止しています。特にネット通販ではパソコンやスマホの画面上で必要事項を入力してクリックしたりタップしたりして申し込みますが、そうすることが有料の申し込みになるということが分かりにくかったり、一旦入力した申し込み事項の確認や訂正ができなかったりするようなサイトの作りを禁止しています。
うん、そうですね、聞くところによると結構そういうサイトもあるっていうのは聞くので怖いなって思いますね。
そうですね、そのようなサイトには私たち消費者も気をつけなければなりませんね。
うん、
通販の場合、消費者は自分のペースで買い物ができる手軽さがある反面、思い込みやきちんと確認しないためにトラブルが起こってしまうということもあります。ちょっと気をつけていただければ防げるトラブルもたくさんあります。今まで通販を利用されてきてトラブルに遭った経験はありませんか。
今のところはトラブルはないですね。
はい、それは良かったですね。これからも気をつけていきましょう。
はい、そうですね。はい、本当にしっかりと自分でも確認しなきゃいけないですもんね。
そうですね。
はい、ということで、ここまでお話聞いてきましたが、まだお話を聞きたいんですけれども、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。ここでは職員の皆さんに今聴きたい曲や好きな曲などを伺っていましたが、今日はどんな曲にしましょう。
はい、新しい1年が穏やかで良い年に なりますように、アバのハッピーニューイヤーをお願いします。
はい、それでは早速お送りしましょう。
The morning seems so gray, so unlike yesterday. us to say Happy New Year, Happy New Year
お送りした曲はアバハッピーニューイヤーでした。さあここから後半に移りたいと思います。後半も下本舞さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
後半ではどういったお話、していただけるのでしょうか。
はい、前半では通販の基礎的なことをお話ししましたけれども、今度は通販の仕組みと注意点をお話ししたいと思います。
はい、
広告を見て商品を選び注文します、商品を受け取り支払いしますと仕組みは至って簡単なことなんですが、通販を利用して商品を選ぶとき何を基準にして選んでいますか。ブランドですか、価格の安さですか、それとも割引率でしょうか。
あ、そうですね、なんか買うものにもよるんですけど、お洋服とかだったらちゃんと公式のブランドとかそういったところは重視しますかね。うん、
それはいいですね。自分が欲しいと思っていた商品が安くなっていた時つい飛びつきたくなりませんか。
うん、それもあります。うん、
でもそこで注意してほしい大事なことがあります。
はい、はい、どういったことでしょうか。
は
い、
商品を選ぶ際には商品自体が大丈夫なのかはもちろんですが、その商品を販売している会社が信用できる会社かどうかも必ず確認することが大事です。ネット通販の場合、偽サイトといわれる詐欺的なサイトも多く存在していますので、きちんと確認することが大切です。また送料や返品、交換条件もよく確認することが大切です。 販売事業者によって不良品以外の返品は不可、自己都合の返品は不可、返品できませんということですね、うんうん、また自己都合の返品は送料お客様負担など条件が様々なので必ず確認して納得した上で注文しましょう、
はい、
よく通販で購入したけどクーリングオフできないのという相談がよくありますが、うんうん、通販にはクーリングオフの適用はありません。
そうなんですね、
はい、その代わりに返品や交換などの販売条件を明記することが義務付けられていますので購入前にその記載を必ず確認してから利用してほしいと思います。きちんと確認していましたか？
そうですね、今のところはちゃんと確認していると思います。
それは良かったです。先ほどお話ししたことなど注文内容に間違いはないか、支払い方法はどのような方法なのか、支払い期日は大丈夫ですか、すべて確認して間違いはないとなったら注文しましょう、うん、注文した際にはネット通販の場合は必ず申し込み画面をスクリーンショット、スクショとよく言いますが、うんうん、それで残しておきましょう。でチラシなどの広告を見て注文した場合も取引が終わるまではそのチラシなどは手元に残しておくようにお願いしたいところです。
そうですね、はい、自分でどんなものを購入したかっていうのはちゃんと残しておいた方がいいですね、は
い、で通販の場合支払いが前払いとなっていることもありますが、納得のいかない前払いには要注意です、
うん、
前払いしたのに商品が届かないというトラブルもよくありますからね。注文したら注文内容の控えは必ず取っておきましょう。
そうですね、トラブル回避するためにも大切なことですね。
そうですね、はい、
そして、商品が届いたらどんなことに気をつければいいのでしょうか？
商品が届きましたら不具合はないか、注文通りかなどをすぐチェックしましょう。そして納品書にも目を通しましょう。何かあったときはすぐに対応しなければ解決できなくなることもありますからね。
そうですね、商品届いてそれで OK じゃなくてちゃんと確認することが大切ですね。
そうですね、はい、で最近は通販のトラブルでもネット通販のトラブルの相談が約9割になっています。消費者の確認不足や販売事業者のサイトの作り方にも問題があったりして、特に定期購入トラブルの相談がとても多くなっています。
定期購入なんですか？
はい、聞いたことはないでしょうか？
あるんですけど、そっか、それが結構トラブルの元になってるんですね、はい、
ある一つの相談事例ですが、うん、定価5980円が初回限定500円という健康食品の広告を見て試しに注文した。その後は注文しなかったが1ヶ月後に同じ商品が届き定価の請求書も入っている。販売事業者に連絡したら定期購入の契約になっていると言われた。広告をよく見ると確かに月1回お届けするコース、次回発送の10日前までに連絡があれば発送を止めると書いてあったが気がつかなかったという1回だけのつもりが定期購入になっていたという相談が増えています。通販の場合広告の中の利用規約に書かれていたのを見落としたとすればこれは消費者の落ち度になりますので、書かれていた条件に従うことになります。で利用規約の確認がいかに大切かということになります。
そうですね、しっかり確認していなかったこちらの責任ということになってしまいますもんね。
そうですね。
その他で注意すべきポイントはありますか？は
い、初回何円という言葉には要注意です、
はい、
初回ということは2回目3回目もあるかもしれませんからね、
う
ん、
そうですね、
はい、で広告には消費者にとって都合のいいことは目立つように、都合の悪いことは小さく表示されているものもあります、
うんうん、
販売事業者はより分かりやすい表示をしなければなりませんが、消費者も注文前に広告を隅々までよく確認する必要があります。特にも小さい文字で書かれている部分ほどよく確認してほしいと思います。
そうですね、気をつけたいと思います、はいはい、そして、どういった商品が定期購入のトラブルになりやすいのでしょうか？はい、
このような定期購入のトラブルになる商品として多いのが健康食品やサプリメント、 化粧品類などが多くなっています。
あ、よく聞きますね、はい、
でネット広告やSNS に入ってきた広告から注文したという人のトラブル率が高くなっていますので、できれば公式サイトを検索することをお勧めします、
うん、最近本当にインスタグラムだったり TikTok の SNS の広告がすごい多くなってきてるなって感じます ね、うん、ですね、はい、
で契約するのは簡単なのに解約するのは難しいということがありますので、特にもスマホなどで利用する場合には画面をずっとずっと下の方までスクロールしないと利用規約や販売事業者を確認するための特定商取引法に基づく表記という記載を確認できませんので、申し込みする前には必ずそれらを確認して納得した上で契約するようにしましょう。
そうですね、はい、しっかりと確認することがやっぱり大切ですね、はい。
またネット通販では詐欺的通販サイトの被害も増えています。
詐欺サイト、こちらも怖いです ね、
あの実際にはない商品をあるように装って販売するサイトや、偽物を本物と偽って販売するサイトなどです。また最近は実在する通販サイトをそっくりそのままコピーして、まるで本物のサイトであるかのように騙すケースもありますので、注意してほしいですね。
うん、その通りですね、はい、たまになんか本当海外の偽サイトかなっていうのもあったりしますから ね、はい、
でこのような詐欺サイトと思われるサイトの場合、事前に指定した口座に商品代金を振り込ませることが多く、お金を振り込んでも商品が届かなかったり、もし届いたとしても偽物や不良品だったり、さらには事業者に連絡が取れなくなったりすることもあります、うん、でサイトそのものも消されて連絡先がわからなくなれば、振り込んだお金を取り戻すこともできなくなります。
そうなんですよね、はい、しっかりとサイトも見極めることが大切ですね。
そうですね、で特にあの 80% オフなど極端な値引きをしているとか、うんうん、前払いしか選べない、文字や文章が不自然、連絡先が不明、振り込み先が会社名ではなく個人名、さらには外国人の名前の時などのサイトは詐欺サイトの可能性が高いと思われますので、注意した方がいいと思います。
うん、そうですね、細かいところまでしっかりチェックしたいですね、は
い、でいろいろお話ししてきましたが、通信販売を安心して利用するためのポイント5つをお伝えしたいと思います、
はい、
1つ目に、販売事業者が信頼できる会社かどうか、会社の情報をよく確認しましょう。2つ目、返品や交換条件の記載、あの小さな文字で書かれているところほど必ず確認しましょう。3つ目、代金の前払いには要注意です。前払いはできるだけ避けましょう。4つ目、覚えのない商品は受け取り拒否などし受け取らないようにしましょう。5つ目、取引が無事に終了するまで関係書類やネット画面のプリント、スクショなど証拠書類は必ず保管しておきましょう。
うん、そうですね、
はい、困った時は早めに相談をお願いしたいと思います。
はい、はい、まあ、ちょっと面倒だなと思ってもしっかりとやっぱり確認してほしいですよね。
そうですね、でリスナーの皆さんも今後通販を利用される時は、今日お話しさせていただいたことに注意してトラブルに合わないよう賢く利用していただければと思います。
うん、そうですね、便利なものなので上手に使っていきたいですね。
そうですね。おしまいに、二戸消費生活センターからのお知らせですが、
はい、
チラシをお渡ししているんですが、来週1月16日月曜日から1月20日の金曜日まで、若年者の消費者トラブル110番週間を開催します、
うんうん、これはどういった、内容になっているのでしょうか。
は
い、
これは若年者の若者ですね、若者の消費者トラブル被害防止のため、岩手県内各市の消費生活センターが若者からの相談を集中的に受け付けるものです。もし今ラジオをお聞きの方の中で消費者トラブルで困っている人、悩んでいる人がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。消費者ホットライン188いやいやか、二戸消費生活センター 23-5800 へお電話ください。
はい、若者向けの、まあ、消費者トラブル110番週間、こちらが1月16日月曜日から20日の金曜日までということなので、はいはい、本当に困った時は悩まずぜひ相談しましょう、はい、ということで今回は消費生活についてお話を聞いていきました。お話ししていただいたのは二戸消費生活センターの下戸舞敦子さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は消費生活通信販売でのトラブルについてお話を聞いていきました。通信販売はとても便利ですが、しっかり見極めないとトラブルに巻き込まれてしまう可能性が高くなります。今見ている購入サイトは詐欺サイトではないか、希望しない定期購入を契約していないかなど、まずはそのサイトが安全か、すべてわかりやすく書かれているかを確認しましょう。そして購入時は利用規約をしっかりチェックしてから商品購入を進めましょう。また1月16日月曜日から1月20日金曜日の5日間は若年者の消費者トラブル110番週間です。多重債務、悪質商法、商品やサービスの契約など、消費生活のトラブルでお困りの消費者のお手伝いをします。お問い合わせ先は、岩手県立県民生活センター。電話番号 019-624-2586、019-624-2586 です。相談は無料です。困ったことがあったら、まずは相談をしてみましょう。 この番組では、ラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることや、お困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール、1@779.jp、またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ、リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ、二戸市職員出前講座。この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。